東京渋谷におります森裕二です。今日はピタゴラスの音階のことについてご説明してみたいと思います。このドレミファソラシドですね、これを数字で表したものなんです。ですからこのド、これを1とすればオクターブ高いド、これはその2倍の振動数なわけです。まあピタゴラスの音階じゃなくたって2倍なんですがね。ということは糸の長さであれば同じに張ってあればですね、ちょうど半分のところを押さえるとこの高いドが出るわけです。これはまあギターでも三味線でも琴でもそういう楽器をいじっていらっしゃる方には理解していただけるんじゃないかと思います。それでこのドが1だとするとですね、このじゃあソの音はどうなるか、これはドとソで完全5度と言いますが、ドレミファソですか、ドとレの間が1音、レとミの間が1音、それからミとファの間が半音で、ファとソの間が1音ですから3000音と半音ですから3000音半なわけです。これは振動数は2分の3ですね。このドからソまでは、ソからドまでは完全ヨドって言います。ソからラ、ラからシ、これは全音ずつですから2000音ですね。だからシとドの間は半音ですから2000音半ということになります。これは完全ヨドで、ソを1としますとドは3分の4なんです。つまりドからソまでは2分の3倍ですから、ソが2分の3で、ソからドは3分の4、これは分母の方が2と3をかけると6になりますね。それから3と4をかけると12になりますから、この高いドは6分の12っていうことになりますから2でいいですね。だからヨド、ドレミファ、このファは3分の4だってことが分かっていただけると思います。それからドとソの間は2分の3だとすると、ソとレ、高いレ、この間も2分の3だってことが分かっていただけると思うんです。そうすると 1×2/3 のソは2分の3で、2分の3にまた2分の3をかけると4分の9になって、これは、高いレですね。ドレミファソラシドレのレになる。これは4分の9です。これをオクターブ下げたいときはですね、分母を倍にしてやればいいわけですね。そうすると8分の9ってことがわかると思います。ですからドが1だとレが8分の9です。でもう一つ、ミの音はですね、ドから数えると超3度と申しまして、ドとレの間は全音1音ですね。レとミの間も全音1音だから2全音というわけですね。これは4分の5なんです、ドに対してですね。そうするとドが1だとレが8分の9、ミが4分の5、ファが3分の4、それからソが2分の3、これだけ分かったわけです。そうするとですね、ファはさっきも言いましたけど3分の4だったんですけども、このファからファソラーと、これも超3度ですね。ファに対して超3度、このファ3分の4に4分の5をかければいいですね。ファソラ、ファに対して超3度ですから4分の5をかけます。ファは3分の4で、3、4、12分の4、5、20、4で訳せますから3分の5ですね。ラは3分の5、あとはシだけですね。シは2分の3のソにまた4分の5、ソラシ超3度ですから4分の5をかければいいわけです。そうすると8分の15になります。シは8分の15です。これが8分の16になると上のドになるわけですね。それでもうドレミファソラシドの振動数の比率は分かったわけです。ドが1としてレは8分の9、ミは4分の5、ファは3分の4、 それから素は2分の3、ラは3分の5、それからシは8分の15、それで高い度は2になります。それでは平均率っていうのはじゃあどうなるかというと、この度から高い度までがをですね12で割ったものなんですね。ですから2の12分の1乗根ということになります。ピアノの鍵盤は、白い鍵盤が7つ、それから黒い鍵盤が5つありますから、7と5を足せば12になりますから、12個の半音で、できてるということになりますね。ですから2の12分の1乗根ということになります。でこれはどのぐらいかと言いますと、 5.94630943596 だったかなだんだん怪しくなってきましたけども、そのぐらいになります。ちょうど琴は糸が13本ありますから、半音ずつですね12本合わせて13本目の一番高い音をオクターブにするとですね、こういうのができますね。それがまあ耳でですね、いたずらにこのド、何でもいいんですけども、ドに合わせて、それから8本目ですね、この8本目、ドをもう入れて8本目ですね、これがソに当たりますから、あの8本目を完全5度に合わせます。それからソから今度はレに、レはソを1本目と勘定して6本目、ことだと3の糸になりますけども、それをソーレとこう合わせて、これを順八逆六と言いますけども、そういうふうに合わせていきますとですね、ドからソ、ソからレ、ラ、ミ、シ、ファのシャープですね、それからもう一回完全4度でドのシャープに下げて、それからソのシャープ、レのシャープ、ラのシャープ、ミのシャープっていうのはファですから、ファに合わせてファからドを合わせます。そうするとですね、このとこう13本できるんですけども、こういうふうに合わせていきますとですね、ドが最後にこのこうオクターブで弾くと高いドの方が上がっちゃうんですね。だからそこがうまくいかないとこなんですよね。一番低いこのドからソ、レ、ラ、ミ、シ、ファのシャープ、ドのシャープ、ソのシャープ、レのシャープ、ラのシャープ、ミのシャープはファですね。最後ドピアノですと88鍵盤があればですね、こういう風に出せるわけです。それを128で2の7乗で割ってやれば、初めの度に戻りますから、しかしその戻った時がですね、ちょうど1にはならないで、1よりも多くなるわけです。それでどうしても平均率っていうのがないと、ピアノの調律やなんかも具合が悪いわけですね。それからですね、完全5度を狭くするっていうことは、ドとソの間が2分の3じゃなくなるわけですね。そうするとこのドを1オクターブ上げてソとドにすると、完全4度は広くなるわけなんです。それをなるべく気持ちのいいように上手に調律するのが調律師の腕なんだろうと思います。田中翔平という先生が日本にいらっしゃいまして、その先生が純正調オルガンっていうのを作ったんですね。それでドイツから勲章をもらったんです。その田中翔平っていう先生のお弟子さんだった方が田辺久夫っていう先生です。僕が琴を習った宮城道夫っていう先生は80弦っていうことを作ったんですね。ベートーベンはおそらく80弦もあったピアノっていうのは見てないかもしれませんね。だいたい70何本ぐらいの弦でできてたんじゃないかと思います。ピアノも88弦ができるまでにはかなりの年月がかかっていたわけです。これがですね、88じゃなくて90とか92ぐらい鍵盤があるピアノもあるんです。僕も92 に弦のピアノを見たことがあります。低い方がですね、ドシラソファまであったと思います。もちろん日本製のピアノじゃないんですけれども、そんなことを考えてみるとなかなか面白いと思います。